レビ記第13章。主はまた、モーセとアロンに言われた。人が、その身の皮に、腫れ、あるいは吹き出物、あるいは光るところができ、これが、その身の皮に、サラートの幹部のようになるならば、その人を、祭司、アロン、または、祭司なるアロンの子たちの一人のもとに、連れて行かなければならない。祭司は、その身の皮の幹部を見、その幹部の毛が、もし白く変わり、かつ幹部がその身の皮よりも深く見えるならば、それはサラートの幹部である。祭司は彼を見て、これを汚れたものとしなければならない。もし、またその身の皮の光るところが白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変わっていないならば、祭司はその患者を7日の間留め置かなければならない。7日目に祭司はこれを見て、もし幹部の様子に変わりがなく、また幹部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに7日の間留め置かなければならない。7日目に祭司は再びその人を見て、幹部がもし薄らぎ、また幹部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清いものとしなければならない。これは吹き出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。しかしその人が祭司に見せて清いものとされた後に、その吹き出物が皮に広く広がるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。祭司はこれを見て、その吹き出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。これはサラートである。もし人にサラートの幹部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。祭司がこれを見て、その皮に白い腫れがあり、その毛も白く変わり、かつその腫れに生きた生肉が見えるならば、これは慢性のサラートがその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。その人は汚れたものであるから、これを留め置くに及ばない。もしサラートが広く川に出て、そのサラートが患者の皮を頭から足までことごとく覆い、祭司の見るところすべてに及んでおれば、祭司はこれを見、そのサラートがその身をことごとく覆っておれば、その患者を清いものとしなければならない。それはことごとく白く変わったから、彼は清いものである。しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れたものである。祭司はその生肉を見て、その人を汚れたものとしなければならない。生肉は汚れたものであって、それはサラートである。もし、またその生肉が再び白く変わるならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。祭司はその人を見て、もしその幹部が白く変わっておれば、祭司はその患者を清いものとしなければならない。その人は清いものである。また、身の皮に腫れ物があったが、治って、その腫れ物の場所に白い腫れ、または赤みを帯びた白い光るところがあれば、これを祭司に見せなければならない。祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変わっていれば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。それは腫れ物に起こったサラートの幹部だからである。しかし祭司がこれを見て、もしそのところに白い毛がなく、また皮よりも低いところがなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を7日の間留め置かなければならない。そしてもし皮に広く広がっているならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。それは幹部だからである。しかし、その光るところが、もしそのところにとどまって広がらなければ、それは腫れ物の跡である。祭司はその人を清いものとしなければならない。また、身の皮に火傷があって、その火傷の生きた肉が、もし赤みを帯びた白、またはただ白くて光るところとなるならば、祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光るところにある毛が白く変わって、そこが皮よりも深く見えるならば、これは 火傷に生じたサラートである。祭司はその人を汚れたものとしなければならない。これはサラートの幹部だからである。けれども祭司がこれを見て、その光るところに白い毛がなく、また川よりも低いところがなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を7日の間留め置き、7日目に祭司は彼を見なければならない。もし川に広く広がっているならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。これはサラートの幹部だからである。もしその光るところがそのところにとどまって川に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これは火傷の腫れである。祭司はその人を清いものとしなければならない。これは火傷の跡だからである。男あるいは女がもし頭または顎に患部が生じたならば、祭司はその患部を見なければならない。もしそれが川よりも深く見え、またそこに黄色い細い毛があるならば、祭司はその人を汚れたものとしなければならない。それは回線であって、頭または顎のサラートだからである。また祭司がその回線の幹部を見て、もしそれが川よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はその回線の患者を7日の間留め置き、7日目に祭司はその幹部を見なければならない。その回線がもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、その回線が川よりも深く見えないならば、その人は身を剃らなければならない。ただしその回線を剃ってはならない。祭司はその回線のあるものをさらに7日の間留め置き、7日目に祭司はその回線を見なければならない。もしその回線が川に広がらず、またそれが川よりも深く見えないならば、祭司はその人を清いものとしなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。しかしもし彼が清いものとされた後に、その回線が川に広く広がるならば、祭司はその人を見なければならない。もしその回線が川に広がっているならば、祭司は黄色の毛を探すまでもなく、その人は汚れたものである。しかしもしその回線の様子に変わりなく、そこに黒い毛が生じているならば、その回線は治ったので、その人は清い。祭司はその人を清いものとしなければならない。また男あるいは女がもしその身の皮に光るところ、すなわち白い光るところがあるならば、祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光るところが鈍い白であるならば、これはただ白線がその皮に生じたのであって、その人は清い。人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがハゲならば清い。もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のハゲならば清い。けれどももしその頭のハゲまたは額のハゲに赤みを帯びた白い患部があるならば、それはその頭のハゲまたは額のハゲにサラートが発したのである。祭司はこれを見なければならない。もしその頭のハゲまたは額のハゲの患部の腫れが白く赤みを帯びて、身の皮にサラートが現れているならば、その人はサラートに侵されたものであって、汚れたものである。祭司はその人を確かに汚れたものとしなければならない。患部が頭にあるからである。サラートの患者はその衣服を裂き、その頭を洗わし、その口ひげを覆って、汚れたもの、汚れたものと呼ばわらなければならない。その患部が身にある間中、汚れたものとしなければならない。その人は汚れたものであるから、離れて住まなければならない。すなわちその住まいは宿営の外でなければならない。また衣服に悪性のカビが生じたときは、それが羊毛の衣服であれ、亜の衣服であれ、あるいは亜または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは革であれ、革で作ったどのようなものであれ、もしその衣服あるいは革あるいは 縦糸か横糸、あるいは革で作ったどのようなものであれ、そのカビが青みを帯びているか赤みを帯びているならば、それは悪性のカビの繁殖によるものであり、祭司に見せなければならない。祭司はそのカビを見て、そのカビのあるものを7日の間留め置き、7日目にカビを見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは革、またどのように用いられている革であれ、カビが広がっているならば、それは特に悪性のカビであって、汚れたものである。彼はそのカビのある衣服、あるいは羊毛、または天の縦糸、または横糸、あるいはすべて革で作ったものを焼かなければならない。これは特に悪性のカビであるから、そのものを火で焼かなければならない。しかし祭司がこれを見て、もしカビがその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて革で作ったものに広がっていないならば、祭司は命じてそのカビのあるものを洗わせ、さらに7日の間これを留め置かなければならない。そしてそのカビを洗った後、祭司はそれを見て、もしカビの色が変わらなければ、カビが広がらなくても、それは汚れたものである。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。しかし祭司がこれを見て、それを洗った後にカビの色が薄らいだならば、その衣服、あるいは革、あるいは縦糸、あるいは横糸からそれを切り取らなければならない。しかしなおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて革で作ったものにそれが現れれば、それは再発したのである。そのカビのあるものを火で焼かなければならない。また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて革で作ったものからカビが消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう。これは羊毛、または天の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて革で作ったものに生じる悪性のカビについて、それを清いものとし、または汚れたものとするための掟である。